今回は下野市民派クラブを代表しまして質問いたします。質問その1は、地域公共交通としてデマンドバスと合わせてコミュニティバスも導入していただきたいという提案です。下野市では地域公共交通会議での検討を経て、平成23年に下野市地域公共交通総合連携計画を策定して、デマンドバスを運行していることは皆様ご承知のとおりです。現在の計画は、平成28年度から32年までの5年間の計画で、運行方法や料金など見直しが行われましたものの、基本的には3地区ごとのデマンドバスとして運行するとしています。75歳以上の高齢者、子育て世代の外出支援、それから免許証自主返納者支援などの利用促進策が講じられていますが、市民からは相も変わらず利用しにくいとの意見が絶えません。で、そこで質問いたします。括弧1です。先に行われました市長選挙に際しましては、広瀬市長は公約の一つにデマンド交通の充実を掲げておられました。また本定例会の冒頭の所信表明においても、安全安心なまちづくりの推進の一環として、さらに利用しやすいデマンド交通の推進に言及されていましたので、今後の地域公共交通の充実に取り組まれるものと期待しております。しかしながら、現行の車両3台での運行形態では十分に市民ニーズに応えきれないと私には思われます。市長が考えるデマンド交通の充実とは、どのような形を思い描いているのか伺います。括弧2は、ドアツードアのデマンドバスはそれなりの利便性があるものの、乗り合いであるがための不自由さもあります。定刻にバスが来る、つまり定時制への市民ニーズはとても高いです。お元気な方はバス停まで歩いてでも決まった時間にバスに乗れるということは、計画的な活動の確保となりまして、充実した生活を過ごす基礎となります。デマンドバスを運行して7年目、利用者数も頭打ちやや減少ではないかと思いますが、もうそろそろコミュニティバスの導入を考える段階ではないでしょうか。ご所見を伺います。で、質問の括弧3ですが、国分寺西小学校は来春閉校となります。から南河内地区の義務教育学校も近々開校となります。で、スクールバスの手当は当然しなければなりませんし、すでに検討に着手されていることと思います。そこで、スクールバスとコミュニティバスを一体的に運行することは考えられないのか、現在の検討状況と今後の方針を伺います。で、質問その2は、ケアラーへの支援策の充実を求めるものです。ケアラーという言葉は耳新しいかもしれません。高齢者に限らず、子ども、障害者など、介護を必要としている人を家庭で介護している人、つまり家族介護者を称してケアラーと言います。職業上の介護者ではなくてです。で、イギリス、アメリカ、オーストラリア、台湾などは法制化されてまして、ケアラー支援施策が展開されていますことを見ますと、我が国においては、ケアラー支援の取り組みが遅れていると言わざるを得ません。2015年に、1月でしたが、策定されました新オレンジプランでは、認知症高齢者の介護者支援が明確に位置づけられました。また本年3月には、厚生労働省から市町村地域包括支援センターによる家族介護者支援マニュアル、介護者本人の人生の支援というものが示されましたので、本腰を入れて取り組む自治体が増えると期待できるところです。本市でも確か本年度から認知症カフェがスタートしていますが、認知症に限られているという印象があります。私が求めるのは介護している人すべてです。で、質問であります。括弧1、 本市ではケアラーの実態をどのように把握しているでしょうか。人数とか年代、経済状態、周囲との、まあ、周囲といいますか地域との関わり、それから支援の状況などについてご説明願います。また、介護のために就学や就職に支障をきたしている事例はあるでしょうか。でこうした場合にはどのような支援策があるのでしょうか。質問括弧2です。現在高齢者、障害者などの分野別に家族の会が組織されていることは承知していますが、ケアラー支援はどのようになされているのでしょうか。まあ、相談、休憩、交流などがワンストップでできる場が必要ではないかと私は思います。で地域包括ケアシステムの構築が現在課題となっていますが、そこには介護される人だけではなく介護しているケアラーも中心に据えた視点が欠かせないと考えます。残念ながら地域包括ケアシステムというときにはどうしても高齢者だけを対象としているとの印象が拭えません。図らずも1日に開催されました下野フェスティバルでの本間デッカ CL では、これからは地域包括ケアシステムというより共生社会づくりをとアピールされていました。まさにその通りでありまして、すべての人がその人の人生を豊かに過ごせるような社会を目指すべきで、ケアラーもその一員であることを忘れてはならず、支援が必要なケアラーにも手を差し伸べなければなりません。その体制づくりが求められているのです。どのように取り組まれていくのでしょうか。見解をお示しください。質問は以上です。よろしくご答弁のほどお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。要請書。
下野市民派クラブを代表しての村尾議員のご質問にお答えをいたします。地域公共交通としてコミュニティバスを導入されたいとご質問の中の第1点目、充実とはどのような形を思い描いているのかとのご質問にお答えをいたします。本市の都市計画マスタープランでのまちづくり交通体系整備の基本方針では、少子高齢化により誰もが移動しやすい環境づくりに向けまして、路線バス、デマンドバス等により公共交通環境の充実を図ることといたしております。本市ではバス、タクシー等の公共交通機関のない交通空白地域の解消と、高齢者等の交通弱者の移動手段として平成23年11月からデマンドバスの運行を開始したところであります。デマンドバスの導入により公共交通空白地域の解消を図ることはできましたが、利用者が多くなれば乗車希望時間での対応ができずにご不便をおかけするというケースも出てまいりました。各運行エリアにおいてデマンドバス利用者数やエリア面積を考えた場合、現行の運行方式では市民ニーズに対応することが困難となってきていることも事実であります。公共交通におきましては、高齢者等の交通弱者や子育て世代などが誰もが快適に利用できる公共環境、交通環境の整備を推進していくことが肝要であると考えているところであります。現行の下野市地域公共交通総合連携計画は平成32年度までの計画となっておりますので、従いまして下野市地域公共交通会議におきまして、平成32年度末までに新たな計画を策定することとなっておりますので、 現行の運行形態の見直し等を行う中で、市民ニーズに極力対応できるデマンドバスとなるよう改善を図ってまいりたいというふうに考えているところであります。ご質問の2点目、帝国にバスが来るコミュニティバスも導入すべき段階と考えるが、その見解についてのご質問でありますが、下野市では平成20年7月に設置した市内循環バス運行検討プロジェクトチームにおきまして、合併前から石橋地区を運行していたキララ号、南河内地区を運行していたふれあい号の市内循環バス運行調査結果をもとに、今後の在り方を協議してまいりました。協議いたしました。その協議の中で、循環バスの運行経費、採算性を考慮した上で、市民にとって利用しやすい交通手段を確保するためには、ふれあい号、きらら号の運行を廃止して、デマンド型交通システムを導入するということで、意見が集約された経緯があります。平成23年3月に、下野市地域公共交通会議の検討を踏まえ、下野市地域公共交通連携計画が策定され、本市の新たな公共システムとしてのデマンドバスが同年11月から運行されているところです。市内循環型コミュニティバスのメリットは、運行経路や時刻表が決められている運行形態を取る交通手段であることから、予約がいらないことや、バス停まで行けば必ず乗れるということ、また JR や路線バスなどさまざまな公共機関、交通機関との連携が図りやすくなるなどが挙げられます。一方、デメリットとしましては、利用者がいなくても定時運行をしなくてはならず、人件費や燃料費等の無駄な経費が発生してしまう点が挙げられます。今後高齢化が進行していく中で、市民の日常生活の移動手段につきましては、多くの選択肢を検討していく必要があると考えており、議員ご質問の帝国にバスが来る、いわゆる低路線型のコミュニティバスの導入についても、その必要性や採算性、運行経路やシステム等について、下野市地域公共交通会議等で慎重に検討してまいりたいと考えております。ご質問の3点目、スクールバスの運行とコミュニティバス運行を一体的に考えられないかとのご質問でありますけれども、スクールバスの導入につきましては、従来、僻地対策の一環として、児童・生徒の負担軽減のために取り入れていた自治体が多くありましたが、近年では市町村合併や少子化などにより、学校の統廃合が進み、統合のため遠距離通学となった児童・生徒を対象としたスクールバスの運行となってきたところが見受けられます。さらに、通学路上で児童生徒が悲惨な事故や事件に巻き込まれるといった事案を受け、登下校の安全確保の手段として導入しているという自治体も見受けられます。栃木県内においても、14市11町のうち12市8町においてスクールバスが運行されておりますが、現在のところコミュニティバスと併用している事例はありません。本市では、子どもたち一人一人の学力やコミュニケーション能力を高めていくためには、集団の中での学び合い、育ち合いが必要と考え、義務教育9年間を見通した、さらに充実した質の高い教育を行う小中一貫教育を進めております。小中一貫教育の実現を目的とした 学校適正配置基本計画に基づき、すでに国分寺西小学校においては、平成31年4月に国分寺小学校と再編することが決定し、さらに薬師寺小学校、吉田西小学校、吉田東小学校を統合し、南河内中学校敷地内に施設一体型の義務教育学校を平成34年4月に開校することを目指し、現在整備が進められております。再編に伴いまして、国分寺西小学校の児童はこれまでよりも遠距離通学となることから、児童の安全安心な通学を確保するため、下野市では初の取り組みとなるスクールバスを導入いたします。現在停留所の設置や運行ルート、登下校時の体制等について、学校や保護者と協議を進めているところであります。スクールバスの運行は、子どもたちが安全に乗り降りできる停留所の設置や運行時間についても、学校の始業・終業時刻に合わせた設定、さらには学校行事などで登下校の時刻が変更となる場合もフレキシブルに対応しなければなりません。またスクールバスの運行に際して、車両を含め業務委託を予定しており、委託業者が国土交通省関東運輸局栃木運輸支局に特定旅客自動車運送事業特定バスとして利用者や車両限定し、許可申請を行うこととなります。したがいまして、スクールバスの利用につきましては、児童の通学および校外学習等での活用を目的とし、その運行にあたっては児童の安全安心の確保を最優先といたしますので、一般客と同乗となるコミュニティバスとの一体的な運行は考えておりません。次に2点目、ケアラー支援策のご質問にあります。うちの1点目、ケアラー氏の実態をどのように把握しているのかからのご質問にお答えをさせていただきます。本市におきましても、高齢化の進展による介護を必要とする人は増加傾向にあり、要介護・要支援の認定者のうち、要介護3以上の重度な状態にある方が 39.2% を占めており、重度な介護状態の方が増加している傾向があります。また、本市の家族構成については、急速に核家族化が進行しており、高齢者、単身世帯、高齢者のみ世帯が増加している状況にあり、介護できる者がいない、あるいは老老介護の世帯が多くなっております。その結果、在宅で介護を行うことが難しくなり、自宅における介護能力が低下している状況にあると分析はしております。市では、ケアラーの実態調査は実施はしておりませんが、第7期高齢者保健福祉計画策定にあたりまして、平成29年1月から3月末までの介護保険更新申請者および区分変更申請者208人を対象に、介護保険認定調査員による聞き取りによる在宅介護実態把握調査を実施いたしました。その結果を見ますと、主な介護者は子が 40.3%、 次いで配偶者が 31.6% であり、うち約7割が女性、3割が男性でした。主な介護者の年代は、50歳代が 31.6%、 60歳代が 27%、 70歳代が 15.3%、 80歳以上が 11.7% と、老老介護の実態もうかがえ、要介護認定度の重症度が増すにつれ、排泄の世話や認知症状への 対応について不安を感じている方が多くなる傾向となっております。介護者が行っている主な介護は食事の準備と家事が約 90% で、次いで外出の付き添い送迎等が 73.5% という状況にあります。在宅生活の継続のために充実が必要な支援サービスとして介護福祉タクシーなどの移送サービスが 11.5%、 外出同行と配食サービスが 10.1% とサービスの充実を求めているということが分かりました。また就労の継続について問題なく継続できると答えた方は 27.8% で、問題はあるが何とか続けていける 45.4% と合わせると、続けていける人は 73.2% でしたが、続けていくのはやや難しいと答えた方は 8.3%、 かなり難しいが 2.8% で、合わせて 11.1% の方が就労を続けることが困難と答えております。介護保険サービスの利用状況を就業別に見ますと、フルタイム勤務の 80%、 パートタイムの 90.6% の方がサービスを利用しておりました。またフルタイムの方で労働時間を調整して働いている方が 30%、 年休や介護休暇等を取りながら働いているの 23.3% と合わせますと 53.3%、 パートタイムの方で労働時間を調整して働いている方が 40.6%、 その他の調整をして働いている方の21.9% と合わせますと 62.5% となり、多くの方が介護のために何らかの調整をしながら働いていることが分かりました。介護のために就学や就職に支障をきたしている事例は把握はしておりませんが、経済的な負担が大きな問題となる若年性認知症の方から地域包括支援センターや高齢福祉課窓口等で相談があった場合には、栃木県若年性認知症支援コーディネーターを紹介をし、専門の相談員による電話相談個別支援につなげているところであります。市では老老介護の現状や認知症の増加の状況を鑑み、地域包括支援センターと連携し介護保険の軽減を図るため、介護方法についての勉強会としてホット介護教室を開催しておりますが、参加者が固定化し人数も増えていない現状であります。ケアラーの支援としては、ケアマネージャーにも排泄の介助方法の指導や認知症上への対応方法などさらなる支援ができるよう、地域包括支援センターの主任介護支援専門員と協力しながら、さらに連携を深めていきたいと考えております。また、認知症の方への支援につきましては、平成29年度に作成した下野市認知症ケアパスを、ケアマネージャーを通じ、認知症の介護者に配布してまいります。ご質問の2点目のうちの2点目、ケアラーへの支援策はどのように講じられているのかとのご質問にお答えいたします。介護保険は家族だけではなく、必要なサービスを提供しながら社会全体で介護を支え合う仕組みでありますが、在宅介護の場合にはやはり家族に大きな負担がかかっているのが現状です。平成29年度に厚生労働省が実施した家族介護者へのアンケート調査結果を見ますと、精神的、身体的、経済的な負担を感じている方がいずれも4割から6割強と非常に高い割合となっております。 また日頃の状態でも訳もなくイライラしてしまうが約5割、睡眠が十分ではないが約4割と疲労を感じている介護者が4割以上に上っており、心身の健康、経済的な問題を抱える家族介護者が多いことが受け取れます。同じ介護経験を持つ者同士が本音で語り合い励まし合ったり、介護経験者の意見を聞いたりすることで孤独感を取り除くことができ、前向きな介護姿勢の維持に役立つことが多くあることから、本市においては毎月1回認知症の方を介護している介護者交流会を開催しているほか、地域包括支援センターにより年3回介護者のリフレッシュ事業を開催しております。また平成29年度から議員からもお話がありましたが、認知症カフェとしましてオレンジカフェを開催し、認知症本人をはじめ介護者、地域の方、障害者の方、ボランティアなど参加者が徐々に増えて増加している状況であります。カフェでは運営に当たっている認知症家族会の方によるピアカウンセリングと認知症地域支援推進員による相談支援が行われております。介護の大変さを丸ごと受け止めてもらったという思いから、来所の継続につながり、相談場所、ほっとできる場所として大変好評をいただいております。日常生活に支障をきたすような症状や行動、意思疎通の困難さが多少見られるという認知症自立度2以上という状態の方が約7割を占めることから、身近な場所でのオレンジカフェの必要性が高まっていると認識しております。オレンジカフェには介護者のみならず地域の方々も来所されており、意見交換や交流が行われております。このようなことから、今後はケアラーが気兼ねなく立ち寄れ、交流し、ホッとできるオレンジカフェを増設してまいりたいとも考えております。開設する際にはケアマネージャーや介護保険事業者、民生委員と連携し、ケアラーが利用しやすく居心地が良いように配慮し、市広報やホームページの活用により市民の情報発信に努めてまいりたいと考えております。